歴史の端っこから日本を旅する、略して歴ハジ。
この番組は教科書にはあまり載らないけれど、日本を支えてきた端っこの歴史をたどりながら、今とこれからの日本を考えていく番組です。
大河ドラマオタク、歴女フリーアナウンサーの小川さなえと、
戦国武将の思考で現代を生きる起業家、佐野翔平がお届けします。
今回も一緒に歴史の端っこを旅していきましょう。
はい、よろしくお願いします。
おい、お願いします。
いやー、もうね、1週間あっという間ですね。
ねえ、1週間経つということは、大河ドラマもまた新たに更新されたということですよ。
いやー、本当にそういうことですね。もう大河ドラマ見始めてからは、ほぼ大河ドラマの話題から入るっていうね。
よよよよよよよ。まあまあまあ、ね。やっぱり再生回数も伸ばしたいので。ね。やっぱり皆さんのご興味のあるものには、かなり乗っかっていきたいと。はい、
そうですね。
うん。まあ、とはいえ、そうね、大河ドラマの話ばっかりしててもあれなので、他の話題も行きたいと思いつつ、はい、やっぱり大河ドラマ見てると、
はい、
火縄銃出てくると佐野さんってやっぱり思うのよね、
はい、おー、それはめちゃめちゃ嬉しいですね。火縄銃といえば佐野翔平って、そう、それはもう大河ドラマでね、鉄砲交渉を狙っている身としたら、めちゃくちゃありがたいですよ。うん、でも結構いろんなところで言ってもらえるんですよね。
あ、本当？
なんか、そう、なんか甲冑見たら思い出すとか、うん、なんかそういう戦国関連のことをこうテレビでやってたりとか、うん、ニュースで見たりとかすると、うん、なんか大丈夫かみたいな、うん、っていうのもあります。なんか事故があった時、火縄銃関連の事故があった時、結構連絡来ましたもんね。大丈夫みたいな。いやいやいや、別に僕だけ火縄銃やってるわけじゃないからみたいな、他にもいるしっていう、うん、まあでもそうやってちょっとずつね、認知していただけるのは嬉しいですね。はい、
でちなみに大河を見てて、はい、火縄銃のシーンとかで、はい、今のところ気になるところはない？
今回のシリーズで、
ね、そうそうそう、
あ、今回は、うん、まあまだ1回しかね、出てきてないから、あ、1回じゃないか、2回ぐらい出てきてるのかな、うんうんうん、はないかな。まあ、強いて言えば、信長さんがね、試し撃ちをしていたシーンで、まあ、あの距離で外すのかっていうのはありましたけど、まあ、あれは精神的な何かがね、こう影響していたっていう演出かな、みたいな、うん、
そうね、今川が向かってきてるぞっていうので打って出るのか、それとも籠城するのかっていうのがまだ決まらない時に、うん、まあ、秀吉がこうそばにいる状態で甲冑に向かって打ってたシーンだよね、
はい、あ、そうそうそうそうそう、うん、あそこはちょっとね、あの距離だったら外さんやろっていうのは僕の中ではちょっと思ってましたけど、はい、あ、でもそれよりちょっと火縄銃とはずれるんですけど、気になったのが、直の実家が、こう、野党に、信瀬に襲われたシーンあったじゃないですか。うんうん、あの時、なんかすごい遠くから、いきなり、こう、矢が、こう、ぶっ刺さって、うん、いきなり、こう、乱戦のシーンだったと思うんですけど、うんうんうん、こう、あの屋敷って、なんか、塀に囲まれてたはずなのに、はいはい、なんか、あの命中精度でピンポイントで、あんなところに刺さるのってどこから撃ったのみたいなのはすごい気になりました、正直。
豪の者が撃ったのかしら。
ねえ、いや本当に。だってしかも入ってくるまでにちょっとラグもあったじゃないですか。
はいはい。
なんか入り口のところからうわーって入ってくるみたいな感じだったじゃないですか。振り返ったらね。うんうんうん、なのにもかかわらず手前のなんか人たちじゃなくて、あの奥の、うんうん、あの兵に刺さったっていうのが、うん、僕はちょっと違和感にちょっと感じてしまったんですよね。え、なんでそこにピンポイントで、しかもどっから撃ってみたいな。
さすが、やっぱり小武道に寝かしてるだけのことはあるなっていう。
いやいやいやいや、まあちょっとね、 武士のたしなみ程度ですよ。
武士のたしなみ言ってみたい。
はい、
まあ、ちょっとね、その話を聞くと、はい、あれよね、火縄銃だけじゃなくて弓だったり、はい、槍だったり、はい、刀だったりにもかなり造形が深いのかなっていう印象になりますが、
まあ好きですよね、うん、あの詳しいかどうかは別として、うんうんうん、好きは好きですね。
なんかそういう、はい、こうなんだろう、火縄銃以外の武芸に対しても、うん、こう接する機会があるっていうことなのかな。
あ、そうですね、うん、はい、あのまあ僕自身がですね、うん、あのまあ火縄銃の、うん、なんですか、古武術っていうんですかね、流派を学ばせてもらってまして、うん、はい、森重流っていうね、
うん、
あの砲術流派を学んでいるんですけど、うん、まあ、それとは別にですね、
うん、
まあ、本当に一瞬なんですけど、うん、あの2年弱ぐらいかな、
うん、
あの抜刀術を、あの稽古をつけていただいていた時期もあったりとか、
うんうんうん、
あとはまあ本格的に指導するところまではいかなかった、あの始まるところまでは至らなかったんですけど、
うん、
一応弓術もですね、あの やろうかなっていうふうに思って弓を買ったところまで行ったんですよね。
ほうほう、
はい、っていうところでちょっとこう何かと武士になりたいっていう憧れが強く出ておりましてちょっとやりたいなっていうところまで行くんだけど、うん、なかなか続けられないなっていうね。
うん、
まああとはあの本当にその森重流砲術学んでね、うん、学ばせていただいているおかげで、
うん、
2年に1回ですね、
うん、
あの日本武道館で、あの火縄銃のパフォーマンスをねやらせてもらえる機会があるんですよ。
うん、
でそれがあの日本古武道演舞大会っていうね、
うんうん、
あの天下一武道会みたいな名前なんですけど。まあでもその全国から厳選されたあの流派がね、
うん、
今年は36流派だったかな。
うん、
はい。あの集まるんですよ、
うんうん。
古武術はもっといっぱいありますよ。流派の数はいっぱいあるんだけど、
うん、
その中でも厳選された流派だけが日本武道館にこう集まって、
うん、
各流派の技をこう披露してくれるっていう、あの歴史とかそういうものが大好きな人からすると、うん、もう本当によだれが出るほど魅力的なイベントがあるんですね。はい、あんまり知られてないんですけど。
確かに。
そうだから、まあ、その古武道演舞大会に、まあ、行くとですね、
うん、
もうずっと見れるんですよね、いろんな流派を、
うん
うん、で、あ、面白いなって言って見てます。
はい、その何武道館でやるっていうのは私みたいな一般の人も見に行けるんですか。
はい、あ、もうはい、全然あの見に来れます。それもね、全然やっぱね知られてないんですよね、
うん、
なんか一般の人見に行ってもいいんですかって僕がこう発信したものに対して、うんうん、何名かがやっぱ問い合わせてくれて、
うんうんうん、
いやもう全然大丈夫ですよ、予約も何もなくて、
うん、
もう当日あの当日券売ってますからって言って、はい、もう特に関係者じゃなくても見れます。はい、
え、ちなみにその当日券っていうのはおいくらくらいなんです。
はい、当日券ですか、
うん、
なんとですね、
うん、
500円なんですよ。
おお、すごい
安いよね。
う
ん、
それで生の、
はい、
火縄銃の演舞とか、
はい、
それこそ弓術もあるって言ったらやぶさめチップなのもあるのかな。
あ、馬に乗るのはないですね。
確かに室内で馬は難しいから
、うん、馬には乗らないけど、
うん、
でもあの立って、
うんうんうん
うん、打つっていうのはやってますね。はい、
実際矢を放つのね。
まああのかぶら矢ってっていうんですかね、
はいはいはい、あの音が鳴るやつ。
そうそうそう、でも、そこで打つのは、
うん、
音が鳴らないカブラヤっていうのかな、その先が 丸くなってるやつ。
はいはいはい、はい、
うん、一応その安全には配慮しなきゃいけないので、
う
うん、なんかネットに向かって、うん、あの矢尻がついてないあの安全な矢を何本か打つっていうのはやってますね。
へ
え、はい、
36だっけ団体が
今回36、うん、はい、
それだけのそれだけの流派があるっていうのもすごいよね。
うん、もっとだからあります。35そこそこじゃないので、
うん、
100以上あるんじゃないですか。
すごっ。
いや、わかんないですけどね。はい。だって僕が知ってる流派でも、うんうん、あ、来てないんだっていうのはやっぱありますもん。
そっかー。
はい。
で、火縄銃、あとは弓、はい、そして、はい、
剣術。
剣術、うん。
はい。槍。
槍。
はい。まあ面白いところで言うと、鎌とかね。
鎌
鎌。とか、
あの草刈りの鎌。
あ、そうそうそう、鎌とか、ほうほう、鎖鎌とか。
あ、忍者っぽい。
うん、あとは、あの、杖術って言ってね、あの、杖ですよね。
杖、おじいちゃんの杖
っていうか、まあ、おじいちゃんの杖っていうか、うん、あの、こう、長い杖。あの、山伏とかが、山登りするときに使う、はいはい。
尺的なやつ？
あ、そうそうそう、なんかちょっと長いやつ。
うん、うん。うんうんうん、
あのなんだ西遊記の、
はいはいはい、
ね、あの和尚さんが持ってるみたいな、あれも杖なんですよね。
ほいほいほい、
うん、とかそういう、まあ、棒術みたいなもんですよね、いわば、うん、とか甲冑を着て、うん、こう組たちをやってる流派もあれば、
うん、
まあ、あとはその空手みたいな、
うん、
あの武器を持たないなんか銃、うん、柔術とか、うんうん、合気道みたいなね、なんかそういうのもあったりとか、
うん、
まあ、本当にいろいろあります。
はあ、いろんな戦い方があるのね、はい、
ありますよ。もうなんか、うん、僕初めて見た時に、
うん、
あ、こんな流派あるんだ、日本っておもろいなって思いましたもん。
へえ、
うん、
そういうのが残ってるってことは、はい、実際にそれが使われていた時代があるってことよね。
まあそういうことになりますよね。
うん、
まあ流派はね、あの後付けだからね、
うんうんうん
うん、あの実践であったものがこう形式化していってるものがほとんどではあるんですけど、
うんうん、
その技術継承のためにこう体系化されているっていうね、
うん
うん、に過ぎないんだけど、
うん、
まあでも残っているってことは、なんかその前進というか前例になるものはあったっていう証拠ですよね。うん、
まあ、実際こう戦の時に使われていた方が、
はい、
今残っている方とイコールかどうかっていうのは分からないけど、
はい、だって勝たなんてないですからね。
そうよね、だって勝てばいいんだもんね、
はい、そうそうそう、勝てばいいんですよ。目つぶし金的なんでもありですから、うん、もうフェアとかないですから。
そんななんかあの、うん、よくなんか神社とかで奉納するような儀式的なやつとかって、
はい、
戦場でそれやってたら、そんなに優雅にやってたらもう殺されちゃうぞみたいな。
いや、もう本当にその通りですよ、うん、はい。
でもそういう儀式的な形で残ってるっていうのは、残したいっていう理由があったんだよね、はい、きっと。
まあそりゃそうでしょうね。うん、だってそれがなくなっちゃったら、日本人のその強さの源というかね、
うん、
なんかそういったものがなくなっちゃいますよ、うん、って僕は思います。
こういうのがこう流派として残るようになったのっていつぐらいからなのかな、うん、
まあ、よく言われるのは、うん、戦国時代が終わった後ですよね。
うん、
うん、なんかその武士とか侍としての、
うん、
その戦う人たち、戦うことを生業にするっていうものが、
うん、
こう必要とされなくなっていった時代、
うんうん、
そう。でもそういう風に働いてた人たちも食っていかなきゃいけないから、うん、じゃあどうしていくって、まあ ね、それで商人になったりとかね、農民になる人たちもいたけど、うん、まあ一方でやっぱね、今更っていう人たちもやっぱいたわけで、うん、やっぱそうなってくるとね、まあ何かあった時のためにっていう、まあ予備軍じゃないけど、うん、まあそういう意味で、やっぱ、ある程度は必要じゃないですか。
うんうんうん、
なので、そういう指導をできる人とかっていう意味で言うと、まあ一部の人たちは、まあそういう食いぶちがあったりはしたが、
うん、
まあそうじゃないけど、そういう道から離れられなかった人たちは、
うん、
まあ一つの工業的な感じで、
うん
うん、いろんな、まあ、偉い人たちのところに回って、
うんうん、
私はこんな技ができますとか、うん、なんか兜割りをやったりとかね、なんか、いろいろこうパフォーマンスとして見せて、こうお金を稼いでいたみたいな、まあそういう話もありますよね。
なるほどね。
うん、っていうところでこう、優れた技術をこう、見染められてというか、
うんうん、
あ、じゃあうちのお抱えの師範になってくれ、みたいな感じで、
はいはいはい、
こう流派として始まるとかね。
うんうん
うん、っていうのも あるからね、うん、
確かにお抱えになって武芸指導みたいな役職につければね一番いいけど、
そうそうそう、でそうすると余計にね、うん、型というか、うんうん、形がないとこう指導していけないし、
うん、
うん、で別に実践が、ね、あるわけじゃないから、
うんうんうん、
じゃあどこまで修練したかとかどれだけ実力があるのかっていうのを、うん、なんかある種こう試験的な感じで、
うん、
ここまでできたらじゃあ1段、
うん、
あ初段2段3段みたいな感じで、うんまあ、やるしかないから、でそれで 、うん、全部こう覚えられたらじゃあ免許改善ねみたいな、
うんうん、
なんかそういうルーツはそこかなとは思いますけどね、
なんか、うん、それこそそうだな、新選組で言えば天然理心流とか、
はい、
こう皆さんね修練して
はい、
腕に覚えありみたいな感じだけど、実際その道場でこう師範になりましたとかって言っても、
はい、
実践の場ってない時代だったから、
はい、
京都に登って新選組として活躍するときに実際の現場でこの方はこうですっていうのを思いながら、うん、戦っていた気はあんまりしないかなっていう、
うん、まあどうなんですかね、まだ新選組の時代は言ってもね、大小戦というか小競り合いみたいなものは、
うん、
各地であったから、まだ一応ね、
うん
うん、武士は台頭してたし、
うん、
てかもっと流派として体系化していくのはさらにその後かもしれないですよね。
明治になってから
どうなんでしょうね、まあ、わかんないけど、でも天然理心流っていうのはもうその当時にはありましたから、
うん、
まあだから辺は過渡期かもしれないですよね、
うん、
まだまだそういう活躍の場があると信じて鍛えていきたいっていう人たちもいただろうし、
ちなみにその武道館で見れる、
はい、
はい、流派の中でこれ面白いよっていうのをあったら一つ二つ教えてもらいたいな、
はい、ああそうですね、まあ、まず一つ見てほしいのは、火縄銃ですね、
はいはいはい
はい、まあ、僕が出てるんで、
うん、
ぜひ見ていただきたいです、あ、ちなみに日付は2月1日です、
お、
はい、もう2月1日日曜日に、日本武道館でやってるんで、これぜひ見に来てほしいんですけど、
ぜひぜひ。
で、それ以外で言うと、まあ、僕が個人的な好きな流派で言うと、尾張貫流槍術っていうのが好きなんですよ。
へー、何それ。
管があって、
うん、
その管を通して槍を持つんですよね。
イメージしづらい。
はい、その丸いなんか、まあ、イメージで言うとちくわ、
はいはいはい、
ちくわ、実際にはちくわじゃないですけど、
うんうん、
なんかこう持つ槍を持つときって、
うん、
まあ、右か左かどっちかが穂先の方に近いところを持つんですけど、うんうん、その穂先に近い方にそういう管状のものがあって、
うん、
でそこで穂先から遠い方の手を、
柄の方を
押したり引いたり するんですけど、うん、まあ、要は手で持ってるより摩擦が少なくて済むので、あのその槍の出し引きがすごい速くなるっていうかね、
うん、
とか、まあ、いろいろとこう利便性があるっていうね、
うん、
はい、まあ、そういう流派だったりとかね、
うん
うん、まあ、あとはあの真田の十文字槍で有名な宝蔵院流槍術っていうね、
うん、
はい、それも面白いですね。なんか槍ばっかりだけど、
確かに、
はい、いや面白いですよ。
へ、うん、じゃあ同じ槍だとしても全然こう、はい、型も違うし、はい、見応えもまた違うんだ。
あ、もう全然違います。
ん、
はい、だって僕あの尾張貫流槍術好きすぎて、うん、あの去年伝統万博ってやったじゃないですか、
はいはい、
あの時にあのステージで尾張貫流槍術の人にやってもらいましたもん。
お、
あのな、うん、近くで見たくて、
はいはいはい、
はい、もうそれぐらい好きですね。
へ
え、はい、
それがもう全国から一堂に会して36種類
はい今回は、はい、
うん、見られるって500円だったらめちゃめちゃありがたいね。
安すぎだと思いますよ。
うーん、
はい、だって10時とかかな、うん、開会式が、
うん、
でそこから15時とか16時ぐらいまでずっと見れるんで、
うんうん、
はい、
じゃあもう出入り自由で、
出入り自由かどうかは分かんないけど、うん、まあ、仮に出入り自由じゃなかったとしても、うん、まあ、500円1000円でね1日遊べるんだったら、うん、もう全然コスパはいいと思いますね、
うん、おー、じゃあ2月1日武道館10時から、はい、夕方の4時くらいまで、
はい、
ね、
はい、
伝統的な日本の武芸が見られるということなので、お近くお越しいただける方に集まっていただければと思います。
はい、もう僕もあの出番の時以外は会場をうろうろしているので、
気軽に声かけていいのかな、はい、
あの見つけてもらえたら声かけていただいても全然大丈夫です。
おー、じゃあぜひぜひ、
はい、声かけてください。
あとなんかそういう、はい、古武道とかやっていただいている団体の方って、
はい、
日本各地でお祭りとか地域の催し物とかにもなんか顔出していらっしゃるイメージがあるんだけど、うん、
はい、そうですね、
なんかどっかこうここ行くと見られるよみたいな情報とかってあったりするんです？
あ、そうですね、まあ、僕の流派というか鉄砲にの情報ばっかりになっちゃうんですけど、
うん、
あの5月ですね、
うん、
はい、毎年5月の何日だったかな、うん、3日から5日のどれかだったと思うんですけど、そうそうそう、うん、ゴールデンウィークの時に、うん、あの愛知県の新城市っていうところで、
はいはい、
あの長篠城があるんですけどね、
はい、出た長篠、
はい、まあ、うん、この間スネーモンの話をちょっとしたと思うんですけど、
確かに、
はい、あそこで登り祭りっていうお祭りが毎年開催されていて、
うん、
そこで火縄銃の演武と、うん、あと壁流っていう弓術、弓ですね、
うんうんうん、
があるんですけど、うん、それも見れます。
へ
ー、はい、
うん、
火縄銃の団体はね3団体ぐらい来るのかな、
うん、
はい、米沢の鉄砲隊と、愛知の、うん、古獣研究会だったか、
うん、
長篠設楽原鉄砲隊のどっちかちょっと忘れちゃったんですけど、
うんうんう
ん、と、そのあれですね、森重流ですね、
うん、
あ、森重流前奏獣どっちちょっと忘れちゃったんですけどまあ何しろあの火縄銃のパフォーマンスが何組かと、
うん、
その壁流っていう弓術が見れます、
うんうん、
はい、
そしたらもう長篠古戦場も見られるし、長篠城跡も見られるし、
はい、
あと火縄銃の演舞とか、
はい、
それは旅してほしいね皆さんに。
はい、もうその時期はね、うん、本当に賑わいますので、
うーん、
ぜひ行ってほしいですね。はい、
佐野さんその長篠にね結構行かれたことあると思うんだけど、
はい、
その こが何か見どころになるような穴場スポットとかってあったりするのかしら。
ありますね。
お、
はい、超穴場ですけどね。
え、
もう超超穴場すぎて見逃す可能性があるぐらいの穴場なんですけど、
うん、
あのね、うん、そののぼり祭りのすぐ近くにですね、うんうん、あの火縄銃型のあの射的小屋っていうんですかね、
ほう、
はい、まあ、ちょっと遊べる場所があるんですよ、
うん、
はい、そこはあの穴場だと思います。
火縄銃っぽい射的って火縄銃本物使うわけじゃないんだよね。
火縄銃本物ではないですよ、まあ、おもちゃって言ったらねあれですけど、うんうん、モデルガンというか、
うん、
はい、火縄銃の形をした射的が遊べる。
へー、
はい、
それだったらお子さんでもいける感じよね。
あ、もう全然、はい、大人から子供まで、
うんうん、
はい、いけますね。
佐野さんよく知ってましたねそれ。
そう、それはねたまたまその店長のおじさんが火縄銃をちょっと独学で研究していた方で、
うん、
あの火縄銃のちょっとことを教えてほしいっていう、まあ、ご連絡をいただきまして、うん、あの愛知のテレビ局を通じてね。
おお、テレビ局、はい、
そう、一回その共演させてもらったことがあるんですよ。
へー、
あの実際に静岡まで取材に来てくれて、
うんうん、
あの僕が火縄銃で撃ってるところを、
うん、
見てくださったんですよね、
うん、
はい、まあ、静岡では流れなかったんですけど、うん、一応愛知県の方ではオンエアされたみたいで、
うん、
はい、まあ、何人かの方はね出てたねっていうふうに連絡してくれました。
へ
ー、はい、
じゃあもう佐野さん直伝の銃の取り扱いをマスターした。
いやいやいや、教えてない教えてない、あの僕の打ってるの見てただけ別に僕は何も教えてないです
じゃあ見て覚えろとい
や、見て覚えろっていうかそもそも違うんで、本物とねおもちゃだからね。
うーん、
はい、もうだって火縄も使わないしね。
確かにね、
はい、そう、まあでも何かを掴んだような感じの雰囲気は醸してました。
おお、
なんか分かったような気がしますって言ってました。
はい、じゃあ、ね、ぜひ歴史旅もできるしお祭りも楽しめるし、はい、なんだったら、はい、ちょっと気分だけでも火縄銃撃ったよみたいな感じになれる射的場。
はい、
うん、じゃあトリスネーモンもね活躍したもうこの長篠城あと、
はい、
ぜひ皆さん歴史の端っこ旅を
そうですね、はい、してほしいと思います
ね、
うん、
あ、でね、そういえば、
はい、
私この間奈良県の大和郡山市にお仕事で行ってきたのよ。
はい、
うんうん、で、ま、奈良といえばね、それこそ古代平城京とかがあって、はい、その時は中心部で端っこじゃなかったかもしれないけど、う
ん、はい、
まあ、その後の歴史を考えると、まあ、京都とか、
うん、
大阪からはちょっと離れてるからある意味端っこになるかなと思いつつ、う
ん、はい、
行ってきたんですよ。今年の大河ドラマ豊臣兄弟の秀長さんのお墓、
うんうんうん、
大納言塚って言うんですけど。
そうなんですね。
うん、でね、歴史上の人物のお墓といえば観光地に当然なっているケースも多いし、
はい、
皆さん自分の推しのお墓に手を合わせると思うんだけど、うんうん、
はい、
ここの面白いところが、
はい、
お墓で面白いって言ったら申し訳ないんだけど
、はい、
秀長様に、
はい
はい、お願い事をすると叶えてくださるらしくて。
おお、うん、なるほど。
そう、いや神社でもないし神様になってるわけでもないけど叶えてくれるんだっていうのが、なんとね、お墓の前に、
はい、
お願いの砂箱っていうのが鎮座してるの。
ほう、
結構な大きさの石でできた、
はい、
大きな箱に上にね、はい、銅板でできた重そうな蓋がドンと置かれていて、
うん、へ
で このお願いの砂箱のこの銅板の蓋を、
はい、
開けていいですよと、
はい、
で開けると中に砂が入ってるんだけど、
うん、
石で穴が開いている部分があって、
はい、
そこに願い事を唱えながら砂を3回穴に通してくださいって書いてあって、
はい、
うん、で願い事をしながら穴に砂を通すかける3で最後に今日のご縁ありがとうございましたとお礼を言いながら合唱すると願いが叶うらしいの。
あれですか、うん、5問5問よこせとか10問くれとか言われたかったですか。
全くない、
うん、そうなんだ。
そういやこれ全然知らなくて、
はい、
お仕事うまくいきますようにで、なんだったらね歴史活動も順調にいきますようになんていうお願いをさせてもらったんだけど、うん、
はい、
秀永さんお金は取らないし大々的にこれ、うん、触れ回ってるわけでもなくってひそやかにこういうサービスがあるって、うん、まさに秀長っぽいなと思ったの。
お
秀吉だったら金ピカの箱とか置いてで、はい、なんかお金払ってお願い事をすれば叶いますよみたいな感じになりそうだけど、
うんうんうん、
秀長質素な作りになってるし、しかもお金も取らないし、うん、商売系のないやり方で、
うん
うん、皆さんのお願い事を聞いてくれるっていう、
うん、確かに。まあ当の本人はそんなことやられてるなんて知らないでしょうけどね。
そうそうそうとはいえそのほら商材に長けてるというか在宅の才能がある秀長だけど、はい、でもそれってこう庶民に対してはそういうこうなんていうのえげつないお金儲けとかってしてないじゃない、
うん
うん、あくまでもこう豊臣が天下を取るにあたって必要経費を捻出するためのこう知恵を絞った政策っていうところで在宅をしてったけど、
うん、
皆さん、ね、領民に対してはそんなひどいことはしてなくってむしろ善政を敷いてたわけだから、うんうん、なんかこういう損得感情じゃなくみんなの力になろうってしてるところも後付けだと思うけど、はい、長っぽいなと思って。
確かにね、うん、そう思います
ね。こういうところも、はい、佐野さんと一緒にまたね取材とかで行けたらなと思ってるので、
ぜひ。いや行きたいですよ、もう全国各地、うん、もうそれこそね、うん、日本地図を書いた歩き回って書いたね、うん、名前と忘れちゃった、
なんだ
あの人、
あはい、はい
二人してと忘れしてる、
そう、あの江戸時代の歩き回ったおじいちゃん、そうそうそう、地図作った人、はい、はい
まあ、あのおじいちゃんみたいに、あの隅々まで歩き回りたいと思います。
やばい、はい、ちょっと
ということでね、名前も出てこないので、今日はこのあたりで
いいの、これでいいの、
はい、
歴史の端っこにはまだまだ面白い旅先が残っています。次回も逃さないと。
佐野翔平で歴史の端っこから日本を旅していきます。それではまた。